ここが知りたい。本会議の一般質問。6ページ。6月8日から12日、定例会。質問者数12人。掲載以外の一般質問もありますので、ホームページや後日発行の会議録をご覧ください。土砂災害対策について、成田智樹議員、生駒市議会公明党。問い、奈良県では法に基づき土砂災害警戒区域などの指定・公表状況を発表しているが、生駒市はどのような役割を担っているのか。答え、生駒市は県に協力する立場であることから、年度当初に基礎調査の実施などの情報提供を受け、調査対象区域内における各自治会の範囲の確認や自治会の連絡先の情報を提供するとともに、県の公表に合わせて市の窓口でも公表している。問い、土砂災害特別警戒区域内の市民の状況について把握するとともに、危険性や避難することの重要性は説明できているのか。答え、生駒市の土砂災害特別警戒区域は286区域454個と把握している。また、土砂災害を想定した訓練を県などの関係機関の協力のもとに平成21年度から27年度において北、中、西地区で計5回実施するとともに、自主防災会の要請で実施する防災講座において、地震災害、風水害及び土砂災害警戒区域などの地理的条件に応じた説明などを行っている。他の項目、生活困窮世帯に対する支援について、公文書の管理について、白本和久議員、臨書絆。問い、公文書とは、国や地方公共団体など行政機関の職員が職務権限に基づき作成する文書と定義されている。生駒市の公文書の管理状況をどのように把握・分析されているのか。答え、情報公開制度の適正な運用という観点からは、生駒市の公文書は適正に登録され管理されている。しかし、国・県からの権限移譲や新規事業の実施で文書量が増加傾向にある一方、職員数の減少で文書整理の時間的余裕がないことから、各課に委ねている公文書の管理状況にばらつきが生じている。問い、現在の公文書の管理状況を踏まえ、問題点や課題はあるのか。答え、文書量の削減が課題であることから、文書の発生を必要最小限とし、保管不要な文書を適時廃棄することが必要で、さらなる削減には、事務室保管の文書の定期的な見直しと整理を実践することが求められる。今後、現行の文書ファイリングシステムを適切に運用できる体制を構築するとともに、事務室の文書整理については、職員間のプロジェクトを立ち上げて対応していきたい。他の項目、市が認定する里道、里はふるさとの里、道は道の管理と活用について。仮称、生駒南学校給食センターの整備と、幼稚園、小学校、中学校のエアコン整備について、中浦慎吾議員、大樹。問い、中学校用として計画されている、仮称、生駒南学校給食センター施設の方向性は、 いつ示されるのか。答え、現行の整備スケジュールでは、来年度予算で設計費用を計上する予定であることから、本年の秋ごろまでに現行通り進めるかどうかの方向性を示していきたい。問い、同センターの整備または更新にあたり、安全衛生基準やアレルギー対策はどうするのか。答え、現行の学校給食衛生管理基準が適用されることから、国連機関が推奨する HACCP、HACCP に基づく衛生管理を行うとともに、アレルギー対応の給食も実施していく。問い、幼稚園、小学校、中学校のエアコン整備にかかる費用はどの程度見込んでいるのか。また、整備に向け、今年度以降順次進められるのか。答え、幼稚園、小学校、中学校を合わせ、整備費用として16億5000万円程度、ランニングコストの増加費用として7000万円程度を見込んでいる。また、できる限り早期の整備を考えているが、費用が多額のため、市の負担が少なくなるよう、国の補助などが得られた場合に整備していく。
緊急時における情報伝達について、山田耕造議員、国民民主党。問い、防災行政無線は聞こえにくい場所があるため、障害者などへの対応として、防災行政無線を受信するための個別受信機を配布する必要性があると考えるがどうか。答え、スマートフォンなどの普及により、情報伝達手段が多様化しており、個別受信機を配布することについては、他の情報伝達手段と比較し、費用対効果を含め、その必要性について検討していきたい。問い、小中学校に設置されている緊急地震速報受信装置の活用は？答え、市内全小中学校に緊急地震速報受信装置を設置しており、震度4以上の地震が発生した場合、自動的に非常放送が流れる仕組みとなっている。各学校では様々な災害を想定した避難訓練を実施しており、その中の一つとして、緊急地震速報受信装置のテスト機能を活用した避難訓練を実施している学校もある。問い、幼稚園、保育所には緊急地震速報受信装置の設置はされているのか。答え、幼稚園、保育所には緊急地震速報受信装置を設置していないが、今後設置について検討していきたい。学校における交流及び共同学習の推進について、下村春井議員、生駒市議会公明党。問い、インクルーシブ教育システムに基づく生駒市の取り組み状況は？答え、各小学校において特別支援学級に在籍する児童・生徒の実態に合わせながら、交流学級での学習活動の時間の確保に取り組むとともに、特別支援学校に通う校区在住の児童・生徒を学校行事などに招待し、交流の場を持つ取り組みも行っている。問い、心のバリアフリーを実現するためには、人的な配置が重要であるが、生駒市では充足しているのか。答え、校長や管理職を含めて、教員が空いた時間を工面しながら役割分担をしているのが現状であることから、毎年、特別支援教育支援員の充足に向けた予算措置を要望している。問い、生駒市における障害を持つ児童・生徒に対する 合理的配慮は十分か。答え。額が不自由な児童・生徒が階段を利用できない場合に対して、階段昇降機の設置を行ったり、視覚からの刺激に反応する児童・生徒に対しては、掲示物を黒板の周りに貼らないなどの配慮を行っている。他の項目、祖父母手帳について、危機管理の取り組みについて、海将大輔議員、大樹、問い、他の自治体で発生した危機事例を、生駒市においても潜在リスクとして認識すべきと思うが、危機対応訓練などは実施しているのか。答え、市町村ごとの特性はあるが、多くの事例では参考にすべきものと考えている。平成25年に宝塚市役所で起こった火炎瓶事件を受けて、市民の利用が多い市民部で、県警本部、生駒警察署と合同訓練を実施した。問い、危機の範囲が広くなり、多様化する中、危機管理指針などを策定し、危機の定義を明確にするべきでは。答え、危機の定義は、住民の生命、身体、または財産に直接重大な被害が生じ、または生じる恐れがある緊急の事案で、前兆的または部局横断的に事態への対応に取り組むべきものとしており、極めて明確だと考えている。現在、指針などは策定していないが、各担当課においてリスクを洗い出し、適切に対応している。問い。今回新たに危機管理官を設置した理由は、答え、近年起こりやすくなっている大規模災害に対する備えを強化するため、災害派遣などの現場経験が豊富で、専門的な知識、経験を有する防災のプロの要員が必要であると考えたことから設置した。在宅医療と在宅医療・介護連携について、生木真理子議員、無会派。問い、将来医療的ケアの必要性が低い人は今のように入院できなくなる。在宅医療推進に舵を切った国の方針を市民は知っているのか。答え、市民の方が国の方針を具体的に認識されているかはわからない。在宅医療についてのアンケートを昨年実施したが、6割の方が、言葉は知っているが、具体的な内容は知らないと回答した。今後、医療・介護の連携を重点的に進めたい。問い、在宅医療や在宅医療・介護連携について、生駒市の情報発信が不足していると考えるが、どのような情報発信を考えているのか。答え、情報検索サイトの開設、啓発リーフレットの作成、広報生駒市への特集記事の掲載などを行っており、今後も鋭意進めていきたい。問い、在宅医療や在宅医療・介護連携において、市立病院の担う役割は、答え、増加する在宅患者やそのかかりつけ医をサポートする広報支援病院として、医療連携登録医などとの連携を強化し、増枠時の積極的な受け入れを行うことであると考える。他の項目、熱中症の予防対策について、安全・安心のまちづくりについて、吉浪信治議員、市民ネット。問い、地震による 電気火災発生の防止に有効な感震ブレーカーについて補助金制度を設けるべきではないか。答え。感震ブレーカーの設置は法令などの義務付けがないため、補助金制度を設ける予定はないが、国や他の自治体の動向に注視し、検討したい。問い。地震発生時にはトイレ対策が重要となるため、簡易トイレを含む家庭用防災グッズの購入補助金制度を設けてはどうか。答え。被災した際、自主防災会など組織で対応することが効果的と考えており、自主防災会に対しては、簡易トイレを含む災害資機材などの購入補助金を設けている。個人に対する補助金制度はないが、広報誌で防災知恵袋を掲載し、啓発を行っている。問い。浸水想定区域内、または土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設では、必要な避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が遅れている施設があるが、どう対応するのか。答え。実施の遅れは、施設ごとの認識に差が生じていることが原因と考える。このような状況を踏まえ、該当施設に周知し、サポートしていきたい。コミュニティバスの運行について、竹内博美議員、日本共産党。問い。本年9月まで実証運行中の2路線のうち、萩野台線は、本格運行に向けた評価基準のボーダーライン上にあるが、現在までの状況と、評価基準、収入、経費などの算定の詳細は。答え。平成29年11月から平成30年4月までの状況で、月ごとに大きく変動する回数券の売上額を反映せずに、実際の利用者数に萩野台線の平均運賃をかけて試算した場合、運行費用に対する市の負担率は 70.9% となっており、評価基準 70% を満たしていない。問い。デマンド型乗り合いタクシーなど、地域公共交通サービスの今後の方針は。答え。平成32年度までの計画である、地域公共交通総合連携計画の評価を行い、地域交通の現状や問題点を整理した上で、地域公共交通網形成計画を新たに作成する予定だが、その検討過程において、デマンド型乗り合いタクシーの導入が適していると考えられる地区については、方策の一つになると考えている。他の項目、子どもの歯の健康の維持、増進について、観光促進への整備について、浜田圭介議員、日本共産党。問い。観光促進は観光客の満足度を高めるために、市内での情報提供が重要と考えるが、生駒駅をはじめ、市内各駅とその周辺での現状と対策はどうか。答え。市内鉄道駅の多くには、周辺案内図や市内全域案内図が設置されている。生駒駅では、改札口やバスロータリーなどに案内図が設置され、アンテナショップ落合線で観光ガイドブックなどを配布している。今後は、わかりにくい案内表示や、情報が古い案内板については、デザイン性などを考慮した改修を検討するとともに、QR コードを活用した情報提供を行いたいと考えている。問い。観光促進につながるとして、近年重視されているトイレの状況と対策はどうか。答え。 生駒駅周辺では、市が設置したゆとりっとをはじめ、多機能トイレを備えた公共施設が複数ある。今後、ゆとりっとについては、設置場所や多機能トイレの表示を分かりやすくするなどの整備を進め、様式化については、次の改修時に行う。他の項目、燃えないゴミの収集方法及び家具のリユースの促進について、行政運営の改善・改革について、樋口清人議員、大樹。問い、厳しい財政状況を市民と共有できるよう、新たな財政指標の設定と公表が必要と考えるがどうか。答え、行政改革推進委員会からも改善点として指摘されていることから、指標設定に関し新たな費用が生じない形でどのような指標が良いのか検討していきたい。問い、増大を続ける財政需要に対して、短期・中長期といった時間軸に沿った財政運営の戦略はあるか。答え、今後の行政改革で、市単独事業、国基準を上回る事業、及び補助金の見直しなどを行うとともに、公共施設の更新・統廃合などによって、財政負担の軽減・平準化を図るファシリティマネジメントも推進していきたい。問い、次期行政改革大綱に、計画行政の徹底を示し、財政計画と連動した総合計画の策定と、進行管理、施策事業の評価から、見直し・改善に至る仕組みづくりが必要と考えるが、どうか。答え、現行の新規主要事業ヒアリングでは、中期財政計画に基づく枠組みの中で、取り組む事業を選択しており、財政的な枠組みと総合計画は一定連動しているが、さらに効果的な仕組みについて検討していきたい。がん対策について、恵比寿幹夫議員、生駒市議会公明党。問い、平成28年12月定例会の一般質問で、がん対策基本法の改正を受け、がん検診の精密検査の受診率向上に関して、取り組みの強化を要望したが、速報値を含めた平成29年度の取り組み状況と成果について、どのように分析・評価するのか。答え、平成29年度から新たに、がん検診指定医療機関からの報告で、精密検査の受診状況が未受診・未把握であったものに、職員が電話で本人に受診状況を確認し、未受診者には受診勧奨を行い、早期発見に努めた。受診率については、平成30年度上半期の間に調査を行い、評価していく。問い、乳がん検診について、高濃度乳房や任意型検診に関する正確な情報の提供が必要と考えるがどうか。答え、今後、市のホームページや集団検診の結果通知において、高濃度乳房に関する一般的な情報提供を行う予定である。受診者への通知に関する国の明確な指針が定まるまでは、慎重に対応する。他の項目、通学路と小学校・幼稚園・保育所の安全対策について。